はい、こんばんは。
2023年7月28日金曜日、
夜9時、もう間もなく9時になりますけども、聖書輪読会のお時間が今週もやってまいりました。毎週夜9時金曜日、毎週金曜日夜9時から聖書輪読会やっております。はい、使わせていただいている聖書は、新改訳2017年版のアプリ、無料のね、アプリで聖書が読めるというものなんですけれども、それを用いて、やっております。どなたでもお参加いただけますので、クリスチャンでない方もウェルカムでございますので、ぜひ、ちょっと遊びに来ていただきたいなと思っておる次第でございますけれども、はい、皆さん暑いですね。酷暑という言葉をなんかよく聞くんですけども、最近酷暑、ひどい暑さ酷暑とか言ってた？思って、もうすごい、なんかテレビチラッと見ると酷暑ってねいう言葉を使われてるなっていうふうに思ったんですけれども、まあ、夏はね確かに暑いですけれども、でも、私は夏は大好きで、なぜかというと、日が暮れるのが遅いからですなんかもうまだこれからスタート、まだいけるっていうね、なんかこうね、あの冬のね、あの日がもう4時ぐらいに、夕方4時ぐらいにもうなんかこう陰ってくるのは本当になんかもう一日ね、なんか無駄に過ごしたなという、このなんていうかな、こう自分を責めるような気持ちになってしまったりするんですけれども、夏はなんかずっとこうまだ時間があるっていうふうに、同じなんですけど、同じ24時間なのに、この違いは何なのかっていうふうに思ったりするんですけれどもね、だから夏は私は大好きでございます。最近のことなんですけども、最近ですね、ちょっと非常に感じるのは、まあ今、まあ、楽しい話をしたんですけれども、世間をにぎわしている2つの大きなニュースがありますよね。はい、もう今年の流行語大賞になるんじゃないかというような、ビッグモーターですよビッグモーターとね、あと北海道のあのすすきのでしょうか、すすきのの事件なんですけども、もううちテレビがないから毒にさらされないで済むと思いきや、もうやっぱ YouTube とかで今ほらニュースとかもどんどん入ってくるので、ついつい見ちゃうんですよね。もうそれがね、良くないなっていうふうに思いますね。なんかすごくものすごい影響されますね。なんかこう心がやっぱ重たくなりますよね。であとなんていうかな、すごくこう自分のことを棚に置いて、このニュースに関してっていう以外にも、こうなんか非常になんか他の人に対してなんか批判的な気持ちになっちゃう。それでなんかそういうのに心がとらわれてるなっていうのを最近すごく感じるんですよ。だからツイッターとかも見るのもちょっとやめようかなって。ツイッだって私大してツイッターの使い方がよくわからないのね、未だによくわからないし、私をフォローしてくださる方っていうのも本当に非常に物好きな方、もう本当お情けでフォローしてくださってるんだろうなというふうに思うんですけど、パラパラしかいないんですけどね。だけどなんかこう、なんか必要ってもんでもないんだけど、でもなんか一応こう自分がこうやってスタンド FM とかやってるので、こういうのやってますってこう人にねちょっと知らせるって意味もあってっていうことでツイッターもやるようにはしてるんだけど、やはり開いちゃうとすごいなんかもう情報の洪水で、もう 落ち込みますね。落ち込むし、なんかそういうのにとらわれちゃうから、もうちょっと離れようかなっていうふうにちょっと最近思いますね。よくない、精神的にね。まあ、いろいろ、まあちょっと今日は輪読会なので、こっちの方に集中したいと思いますけど。こんばんは、もぐちゃん。
こんばんは。
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 聞こえる？
はい、聞こえます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。元気ですか？
うん、なんとか元気です。
はい。
毎日暑い。
毎日暑いですね。
暑いですね。
なんか、あの、トマトは結構今もう、いっぱいなってるでしょ。
いえ、もうね、ちょっと病気したみたいになったから全部、ね、引き抜いた。
ああ、本当に。
もういっぱいなりよったけどね、なんか、うん、そんな言われたらもう気になって食べるのが嫌になるからね、
うん、
もう全部、一本だけ病気したんだろうと思うけど、もう全部引き抜いてしまった。
もったいない。あ、でもあの、雨が結構降ったかもしれないね、うん、トマトってあんまりほら、ね、あの水はどっちかっていうとこう乾燥したね、あの、うん、ところの植物みたいだから、
うん、
私の職場にあのあるトマトはもうプランター栽培なんだ、地植えじゃなくてプランター栽培なんだけど、あ、何個か実がなってます、
ね。
でキュウリもプランターで育ててるんだけど、キュウリは本当になんか水が必要みたいで、朝、うん、職場に行くともう葉っぱがしにゃってなってて、で、うん、お水を朝あげるじゃないですか。で、うん、やるとしばらくするとパーンって葉っぱがね元気になるんだけど、うん、またやっぱ夕方になるとやっぱプランターだから、うん、ベランダでプランターだから、やっぱその水分量っていうのがね、
そうね。
それでまた夕方まで。
キュウリよりやっぱり水はたくさんあげんといかんよ
ね。キュウリは水すごくいるね。あとね、ゴーヤーもね、育ててるんですよ。ゴーヤーは、キュウリはもう何回か収穫して誰かもらって食べてる人いたけど、あの、ゴーヤーはなかなか実がならなくて、小さな実が何個か、あの、スーパーで売ってるような大きなのはないね。なんかなかなか種類が違うのかな、ね、
どうだろう、
うん、そうなんだ、ね。
まあ、この暑さで植物も大変よ。
そうよ。
ね。
ねえ、なんか、まあ、そんな感じで、
はい、
サンビさんにも声かけてるんだけど、ちょっとまだなかなか入ってこれないのかもしれないね。うん、もう本当に。もしですね、参加したいと思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひ、はい、よかったら、読むだけですので、はい、一節ずつ読むだけですので、ぜひ、参加していただきたいな、というふうに思っております。はい、聖書ね、もしね、うん、持ってないという方はですね、アプリで、無料のアプリで今ね、聖書、今私たちが使ってるのは、新改訳2017年版っていう、比較的新しい聖書なんですけども、無料でアプリで見ることができますので、もしね、参加されたいなと思われる方、それアプリをね、ダウンロードされると、スマホにね、それを見ながら、できますので、あるいは、口語訳聖書も、新共同訳聖書も、U バージョンというね、聖書アプリ、これも無料ですけど、ちゃんとそれも読むことできるしね、すごいなんか恵まれた、時代だなっていうふうに、誰でもこうね、聖書が読めるって、本当に素晴らしいなと思うんですけれども、サンビさんがなかなか、いらっしゃいませんね。はい。なんで、どうしましょうか。もう行きますか。しょうがないから。
うん、時間ですね。
もうちょっと、行きたいと思いますね。はい。それでは今日は、はい、サミさん、もし、ちょっと、途中からでもね、ぜひ参加してください。出エジプトの何章だっけ？何章でしたっけ？
7章
7章って言ってましたね。
うん、
ちょっと待ってください、開きますので、7章、7章と8章ですね。
そうね、
したいと思います。では、もぐちゃん、
はい、
もぐちゃん、ぜひ最初一節ですね、読んでください、はい、私がその二節読みますので、はい、
はい、
お願いいたします。
はい、主はモーセに言われた。見よ、私はあなたをファラオにとって神とする。あなたの兄アロンがあなたの預言者となる。
あなたは私の命じることをことごとく告げなければならない。あなたの兄アロンはファラオにイスラエルの子らをその地から去らせるようにと告げなければならない。
私はファラオの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で数多く行う。
しかしファラオはあなた方の言うことを聞き入れない。そこで私はエジプトに手を下し、大いなる裁きによって私の軍団、私の民、イスラエルの子らをエジプトの地から導き出す。
私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエルの子らを彼らのただ中から導き出すとき、エジプトは私が主であることを知る。
そこでモーセとアロンはそのように行った。主が彼らに命じられた通りに行った。
彼らがファラオに語ったとき、モーセは80歳、アロンは83歳であった。
また主はモーセとアロンに言われた。
ファラオがあなた方にお前たちの不思議を行えと言ったら、あなたはアロンにその杖を取ってファラオの前に投げよと言え、それは蛇になる。
モーセとアロンはファラオのところに行き、主が命じられた通りに行った。アロンは自分の杖をファラオとその家臣たちの前に投げた。すると、それは蛇になった。
そこでファラオも知恵のある者と柔術者を呼び寄せた。これからエジプトの呪法師たちもまた彼らの秘術を使って同じことをした。
彼らがそれぞれ自分の杖を投げると、それは蛇になった。しかし、アロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ。
それでもファラオの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。
主はモーセに言われた。ファラオの心は固く、民を去らせることを拒んでいる。
あなたは朝ファラオのところへ行け。見よ、彼は水辺に出てくる。あなたはナイル川の岸に立って彼を迎えよ。そして蛇に変わったその杖を手に取り、
彼に言え、ヘブル人の神主が私をあなたに遣わして言われました。私の民を去らせ、彼らが荒野で私に仕えるようにせよと。しかしご覧ください、あなたは今までお聞きになりませんでした。
主はこうして言われます。あなたは次のことによって私が主であることを知ると。ご覧ください、私は手に持っている杖でナイル川の水を打ちます。すると水は地に変わり、
ナイル川の魚は死に、ナイル川は臭くなります。これでエジプト人はナイル川の水を飲むのに耐えられなくなります。
主はモーセに言われた。アロンに言え、あなたの杖を取り、手をエジプトの水の上、その川、水路の池、すべての貯水池の上に伸ばしなさい。そうすればそれらは地となり、エジプト全土で木の器や石の器にも地があるようになる。
モーセとアロンは主が命じられた通りに行った。モーセはファラオとその家臣たちの目の前で杖を上げ、 ナイル川の水を打った。すると、ナイル川の水はすべて血に変わった。
ナイル川の魚は死に、ナイル川は臭くなり、エジプト人はナイル川の水を飲めなくなった。エジプト全土にわたって血があった。
しかし、エジプトの呪法師たちも彼らの秘術を使って同じことをした。それでファラオの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。
ファラオは身を翻して自分の家に入り、このことにも心を向けなかった。
全エジプトは飲み水を求めてナイル川の周辺を掘った。ナイル川の水が飲めなかったからである。
主がナイル川を打たれてから7日が満ちた。
8章。主はモーセに言われた。ファラオのもとに行って言え。主はこう言われる。私の民を晒せ。彼らが私に仕えるようにせよ。
もしあなたが晒せることを拒むなら、見よ、私はあなたの全領土をカエルによって打つ。
ナイル川にはカエルが群がり、這い上がってきて、あなたの家に、寝室に入って、寝台に登り、またあなたの家臣の家に、あなたの民の中に、さらにあなたのかまど、コネバチに入り込む。
こうしてカエルがあなたとあなたの民とすべての家臣の上に這い上がる。
主はモーセに言われた。アロンに言え。杖を持ってあなたの手を川の上、水路の上、池の上に伸ばせ。そしてカエルをエジプトの地に這い上がらせよと。
アロンが手をエジプトの水の上に伸ばすと、カエルが這い上がって、エジプトの地を覆った。
呪法師たちも彼らの秘術を使って同じように行った。彼らはカエルをエジプトの地の上に這い上がらせた。
ファラオはモーセとアロンを呼び寄せていった。私と私の民のところから、カエルを除くように主に祈れ。そうすれば私はこの民を晒せる。主に生贄を捧げるよがよいと用意やった、はい、
モーセはファラオに言った。カエルがあなたとあなたの家から断たれ、ナイル川だけに残るようにするため、私があなたとあなたの家臣と民のために祈るので、いつが良いかを指示してください。
ファラオが明日と言ったので、モーセは言った。あなたの言葉は通りになります。なりますように、それはあなたが私たちの神、主のような方は他にいないことを知るためです。
カエルはあなたとあなたの家、家臣、民から離れて、ナイル川だけに残るでしょう。
こうしてモーセとアロンはファラオのもとから出て行った。モーセは自分がファラオに約束したカエルのことで主に叫んだ。
主がモーセの言葉通りにされたので、カエルは家と庭と畑から死に絶えた。
人々はそれらを山のように積み上げたので、地は悪臭で満ちた。
ところがファラオは一息つけると思うと、心を固くし、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。
主はモーセに言われた。アロンに言え、あなたの杖を伸ばして、血の塵を打て。そうすれば、塵はエジプトの全土で、ブヨとなると。
彼らはそのように行った。アロンは杖を持って、手を伸ばし、血の塵を打った。すると、ブヨが人や家畜についた。地の塵は皆、エジプト全土でブヨとなった。
呪法師たちも舞踊を出そうと彼らの秘術を使って同じようにしたができなかった。舞踊は人や家畜についた。
呪法師たちはファラオに、これは神の指ですと言った。しかしファラオの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。
主はモーセに言われた。明日の朝早くファラオの前に出よ。見よ、彼は水辺に出てくる。彼にこう言え。主はこう言われる。私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。
もし私の民を去らせないなら、私はあなたとあなたの家臣と民、そしてあなたの家々にアブの群れを送る。エジプトの家々も彼らのいる地面もアブの群れで満ちる。
私はその日、私の民がとどまっている五千の地を特別に扱い、そこにはアブの群れがいないようにする。こうしてあなたは私がその地のただ中にあって主であることを知る。
私は私の民をあなたの民と区別して贖いをする。明日この印が起こる。
主はそのようにされた。おびただしいアブの群れがファラオの家とその家臣の家に入ってきた。エジプトの全土にわたり地はアブの群れによって荒れ果てた。
ファラオはモーセとアロンを呼び寄せていった。さあこの国の中でお前たちの神に生贄を捧げよ。
モーセは答えた。それはふさわしいことではありません。なぜなら私たちは私たちの神主にエジプト人の忌み嫌うものを生贄として捧げるからです。もし私たちがエジプト人の忌み嫌うものを彼らの目の前で生贄として捧げるなら、彼らは私たちを石で打ち殺しはしないでしょうか。
私たちは主が私たちに言われた通り、荒野へ三日の道のりを行って私たちの神主に生贄を捧げなければなりません。
ファラオは言った。ではお前たちを去らせよう。お前たちは荒野でお前たちの神主に生贄を捧げるがよい。ただ決して遠くへ行ってはならない。私のために祈ってくれ。
モーセは言った。今私はあなたのもとから出て行き主に祈ります。明日アブがファラオとその家臣と民から離れます。ただファラオは民が主に生贄を捧げるために去ることを阻んで再び欺くことなどありませんように。
モーセはファラオのもとから出て行って主に祈った。
主はモーセの言葉通りにされた。アブは一匹残らずファラオとの家臣および民から離れた。
しかしファラオはまたも心を固くし民を去らせなかった。
アーメン、
アーメン。
はい、ちょっと長かったんでしょうね。今日のところって意味わかりました？
いやー、ちょっとわからんかった。
映画見なかった？若い時。
いや、それ見たけど、
10回
は見たけど、10回のあれとまたちょっと違うような気がするよ。
10回でさ、その、モーセとアロン、私10回の映画はちょっとなんていうかな、YouTube でポイントポイントしか見たことなくて、本当のその前編を見たわけじゃないんだけど、なんだっけ、なんかすごい音がするんだけど。
なんかするね。
シャカシャカシャカシャカ。
いや、私何もしてないよ。
扇風機？
扇風機つけてるよ。
その音よ。
そう？
そうよ。
じゃあちょっと消そうか。
あ、静かになった。
やばい。
すごい聞こえる？拾うよ、扇風機の音は拾う。
あ、ほんとね。
うん。もうずーっと音が、うん、うん、やっぱり、いるよね。うん、あの、うん、クーラーひょっとしてつけてないの？
つけてるよ。
つけて、
つけて、扇風機もつけてる。
じゃあ、ちょっと、あの、
いや、今消したけん大丈夫。
放送の時は消しとった方がいいかもしれないね。うん、分かった。なんか拾うから。
うんうん、
あのね、うん、あの、うん、モーセとアロンっていうのは、兄弟。
うん。うん、
だから分かる。でモーセ、モーセほらモーセは、本当はそのモーセが生まれた時っていうのがそのヘブル人の男の子が生まれたら女の子は生かしておいていいけど男の子は、うん、あれしといていたの男の子は殺せナイル川に、
うん、
ナイル川に、流してあの、うん、赤ちゃんをね溺れさせて殺せっていう風な、うん、その当時のそのエジプトのファラオの、命令があったんだけどもところが、うん、あどうしても殺せなくてそして、うん船を作ってね川に流したよね、
うんうん、そうです。
そうそうそう。その時にお姉さんがずっとついていったんだよね、
うんうんうん、
女の子がね。それが、うん、それが、あの、だから、モーセって、お姉さんと、あと、兄がいるんだよね。
うん、
で、兄がアロン。ここにちょっとお姉さん出てきてないけど、で、その、モーセはずっとその、宮廷で育った、あの、王子として育ってたんだけど、その人殺しをして、逃げて、40歳ぐらいの時に逃げてね、40年間、羊飼いになった。で、
うんうん、
その後神様に80歳の時に呼ばれて、うん、それで、うん、その時にそのお、兄のアロンと本当に久々に再会した、
うん
ね、で、あの、うん、その時、でアロンとモーセっていうのはこうなんていうの、あの3歳違うのかっていうのが
80歳と83歳って言ったね。
そうそうそう、だから3つしか違わないんだよね、
うんうん
うん、でこのアロンとモーセを使って神様はその、
うん、
エジプトにいるヘブル人たちをこう、うん、あの逃がそうとエジプトから脱出させるっていう計画、うん、の計画があったわけね、うんうんうん、その時に、ファラオってファラオは絶対にその一応労働力としてこのエジプト人、うん、エジプトじゃなくてあのヘブル人たちをとどめておきたいっていうそのなんか ご都合主義だけどあの、うん、そういうものが考えがあったから、
うん、
だから、さらせたくなかったね。さらせたら、うん、そういう大変な肉体労働みたいなのはの、うん、を担う人がいないからね、
うん、
レンガを作ったりする仕事なんだよね、うん、レンガを作るっていうのはものすごく大変な仕事だったから、うん、で、このまずその神様はその簡単このファラオの心を固くなにするから、うん、これが不思議なんだよね。あの神様だったらあいいよ行っていいよっていう風に、ファラオの心をそういう風に心を開くことも神様だったらおできになるんだけど、神様はそれをさせなかったんだよね。その、
うん、
そのなんていうかな、エジプトをエジプト自体がエジプトの国自体がやっぱすごく、やっぱり罪が満ちた罪が大きいっていうのをこう裁くっていう、このヘブル人を使ってヘブル人を単純に逃がすっていうんじゃなくて、その逃がすっていうことを利用してそのエジプトっていう国を、エジプトのその人たちももちろん神様が作った人たちだからね、人間だから、
うん、
を裁くっていう意味合いも多分あると思うんですよ。で、あの、
うん、
簡単にさらせないでこう罪をね、うん、罪をなんかこう蓄積させるじゃないけど、なんかそういうことがなのかなっていうふうに思うんだけど、それで最初の、うん、奇跡が神様がなさった奇跡っていうのがモーセとアロンを使った奇跡が最初、うん、杖が持ってる杖が蛇になるっていうの、これ覚えてる、
うん、
映画であるよね、うん、このシーンね、
うーん、
アニメーションかなんか使って蛇になる、うん、だけど それに対抗してエジプトの要するに、呪術者集団、
がね、また
それを同じことをするって、ね、マジシャンみたいな、その人たちも同じトリックを行うことができた、
うんうん、
やっぱりそれに対抗してね。だから、うん、ファラオは、王様はそれを見て、ああ、うちのスタッフもできるから、なん大したことない、神様なんか大したことないって、ちょっと高をくくって、うん、さらに言うこと聞かなくなったっていう。で、これも神様がこうなるよっていう言った通りのことが起きたっていうふうに書いてあって。で、ヘビーやって、その次が、なんだっ
け、カエルが。
カエルが、その前に、ナイル川の水を血に変えた。
そうか、
血に変えたよね。そう、臭くなった。で、うん、しかも、もう、なんていうの？エジプト全土で器の中に入っているお水、も血になったんだね、うん。もう、どうすることもできないような状態になった。うん、魚も死んだ。そして、うん、それが、その次に、それでももうやっぱり、呪術者たちはそのこともできたんで、同じことができた。でもほら、うん、これなんか呪術者たちがその汚くなったその血になった水を真水にまた変えるっていうことができれば、もっと良かったかもしれないけど、うん、やっぱりその水を血に変えるっていうことを同じようなことをやったっていうところでが、やっぱり、なんかあのポイントかな。普通だったらでも血に変えたら同じことで返すっていうより、この元に戻すっていうので対応するっていうふうに思うんだけど、うん、同じことしかできなかったんだよね、うん、で結局そういうふうに、うん、あ、同じこともできるってことでファラオはまた心を閉ざした。でその後に次にやったのはカエルを出したよね。カエル、
うん、
ナイル川からカエルがうわーっと上がってきて、もうベッドの上とか家の中とかに、もうあの食器の中とかでも入り込む、カエルが。でそれも、呪術者集団はカエルも同じようにやったんだっけ、呪法師たちも同じように行ったって書いてあるよね。呪法師たちもやっぱりカエルを出す、カエルを引っ込めるっていうのはモーセとかアロンにしかできなかった、うん、
うん、
で、それからカエルがいなくなって一息ついたと思ったら、また心を固くしてファラオは、うん、この次はブヨだよね、ブヨ、
うんうん、
地の塵を打てて地面をパーンってやったら、そのホコリ、
うん、
ホコリがブヨになったと、
うん、
で人やら家畜やらを刺したんだよね、
うん、
ところがこのブヨはできなかった、呪法師たち、
うん、ブヨはできなかったって、
カエルまではできたけどブヨはできなかった、
うん
うん、これなんか不思議で、いよいよもうついにその呪法師たちはファラオに、これはもうトリックとかじゃなくて神様がやったことですよ、神の指ですよっていうふうに、うん、もう降参したんだよね、呪法師たちはさすがに、
うんうん、
でその後、そのファラオはその神様がやったんですよって呪法師たちが言っても心を、まあ、やっぱり固くなにしたんだよね。そして、うん、その後やったこと、神様がやったことはアブの群れ、ブヨの次がアブ、うん、もう昆虫から昆虫アブ、うん、でアブってあのなんかあれさ、これも刺すんだよね、アブって、うん、刺すよね、噛むのかな、
うん、
噛むのかな噛むんだっけ、アブ、ブヨ、
違う、
ブヨっていうのなんかちょっとあれかな、ハエのちょっとやばいやつって感じかな、なんか、うん、やっぱりなんか刺されたらなんか刺すっていうか、こう噛んだりするやつなのかな、うん、ブヨとかアブとかね、うん、で、ブヨが出て で、これがそのもうこれによってもうエジプトの全土がもう荒れ果てたというふうに書いてあるんですね、
うんう
ん、それで、それからファラオが、じゃあ分かった、お前たちを、お前たちの神様に祈ってよしと、
うん、許可を出した、
うん、許可を出したけども、でもここのエジプトでやれって言ったんだよね。エジプトでやれって言ったんだけど、いやそれはできないって、自分たちのその元いたそのカナンの地のその神様が指定したその場所でしなきゃいけないんです。荒野へ3日の道のりを行って主に生贄を捧げなければならないんですって事情を話したんだけど、そしたらファラオは、あ、じゃあもうお前たちがしたいようにしなさいっていうふ
う
に許可を出した。ただあんまりその決して遠くに行ってはいけないと言った、
うん
うん、でそのアブ、それでアブは、エジプトから去ったんだよね、
うん、
お祈りをしたら、そしたらエジプトからそのアブは一匹残らずいなくなったんだけども、いなくなったらまた心閉ざしてやっぱダメっていう風になった、
うん、
やっぱ言ってはダメだっていう風に言った、うん、もうその繰り返しの話、うんうん、
そうね、
うん、っていうことね、え、なんかすごいなんかこう不思議な、魔術っていうか不思議なことのか、あのファラオの呪法師とモーセとアロンがこう対決するような感じだけど、だけど結局呪法師がやってることっていうのは多分まあそのトリックみたいなことを、ま、今の手品みたいなことも使ってるかもしれないし、あとは、うん、あれね、サタン、あ、悪魔的な、悪魔はこういう奇跡を起こすことはある程度はできるらしい、
うん、
神様が見せるような奇跡のようなことをある程度はできる、ある程度はね、ある程度、例えば人の病気を治すとかそういうのもできるんだって、自分のことを信じ込ませるためにね、不思議な技をやることできるんだけど、だけど神様のその技にはもう全然及ばないよね。だってサタンもやっぱりもともとは天使で神様から作られたものだから、やっぱり神様より大きなことはできないから、塵から舞を出すっていうことは呪法師たちはできなかったよね、
うん、
そこは限界だったみたいで、カエルを出すとかそういうのはちょっとトリックみたいな感じでできたけど、その塵が昆虫に変わるとかいうようなこと、大技はできなかったっていうところなのかなっていうふうに思うんだけど、まだまだこれからもなんか大変なことが、このエジプトに災いがいろいろ降りかかって、行くっていう話が続くんだけど、まあでも10回っていう映画をもう一回なんかどっかなんか探して見てみたいなっていうふうに思うんだよね、うん、なんか今なんかデジタルリマスター版とか言って、うん、昔の映画なんだけどすごく綺麗に映像が見れるようななんか技術があって、そういうの 見ることはできるみたいですね、
うん、イン
ターネット上でも、うん、お金をいくらか払えば
、うん、なるほど
でもやっぱりモーセがほらこう海がねバーッとこう開けて、うん、真っ二つに割れる、うん、CG じゃなくて特撮、あれは、うん、今見てもすごいね、あれは、
うん、
もうあれはもう本当になんかね、ナイアガラの滝をなんか逆回しかなんかするのを映像を使ったってなんかで読んだことある。うん。だからどういうふうに、あんなほら、今はほら、コンピューターグラフィックスとか言って、コンピューターでいろいろ映像を作り出すっていう ことは技術的には昔よりは簡単にできるかもしれないけど、昔はほらもう本当にいろんな工夫して、うん、そしてこのああいう映像の中に取り込む、
うん、
っていうことをやったんだから、本当になんかいろんなそういう当時のそのもう技術をもう一番最先端の技術使ってやったんだと思うけど、もう今私なんか YouTube でこの間ほらこの間だいぶ前だけど、あの YouTube のそのモーセのその海が割れるシーンのを送ったと思うんだけど、見た、
うん、見たよ。
あれすごいよね、
うん、
すごいよね。なんかもう本当にまあ二重写しとかそういうふうなのは分かるんだけど、でもやっぱりそのなんかすごく迫力があるっていうか、すごく迫ってくるようなあの俳優さんのなんか表情とかも本当に、うん、なんかものすごくなりきってるなっていうか、もう入り込んでるなっていう風な感じだったね、うん、あゆるブリナーっていう人がファラオの役してたね。
あ、本当？
そうそうそう、多分そうだと思う。あの髪の毛がない人、ゆるブリンナーだっけ？
ゆるブリンナーって言うじゃん。
うん、あれがあの人が多分ファラオの役してたと思う。うん、ねえ、あのモーセの役の人はちょっと俳優さんの名前はよく分かんなかったけど、でなんかね家畜、うん、家畜がほら鶏、アヒルとか鶏とかも一生懸命走って。もうそのねえすごい、もう200万人ぐらいが一斉に、それこそだから、アブラハム、いやイサク、ヤコブの、うん、ヤコブからほら12人息子が生まれたでしょ、
うん、
あれがエジプトにほら行ったじゃない、この下の、うん、創世記でね。そしてカナンの地が飢饉だったからエジプトに行ったでしょ、うん、それが、うん、あんなに増えたんだよ、
うん、
あの子孫400年経って400年間奴隷だったのよ、エジプトで、うん、エジプトで苦労したのよ。で、まあ、それはなんでわざわざ神様がエジプトに囲い込んでたかっていうのはなんか理由があるらしいんだけど、神様なりの理由があるんだけど、だけど、うん、そのもうヤコブの子孫が子供たちがこんなに400年間の間にもう本当に増えて、男と女合わせたら多分200万人ぐらいかな。福岡市の人口より多いよ、うん、多いんじゃない？福岡市で何人ぐらいだろう。それがさ、それがもうともうなんていうの、歩いて逃げるわけだからね、想像絶するでしょ、この福岡市の人数以上の人たちが。一斉に、ね、モーセと、それがもうみんなこう一人残らず脱出させるっていう、もう神様が運んでくださったっていう、すごいもう、うん、だから出エジプトっていうのは神様がすごく必ずお前たちを元の地に連れ帰るよっていうふうに言ったその約束とか、そういったことを、うん、あの神様は約束を必ず守られるっていうこと、うんうん、っていうのを、うん、こう確認する大事なお話で、イエス様がもうずっとこの後に生まれてきて、ずっと後の時代に生まれてきて、そしてイエス様がによって、うん、全ての世界の人たちがイエス様を信じる信仰によって、うん、本当出エジプトのように今まで奴隷のように、自分は奴隷じゃないっていうふうに思ってるかもしれんけど、もう奴隷のような、もう本当に本当は囚人のようにもう死を待つしかないような、ただただもう毎日毎日過ごして最終的なゴールは死ぬっていうゴールでしかなかった人間が、そのイエス様を信じるっていう信仰によって永遠に生きることができるっていう、この約束っていうのもこの出エジプトがもうそのイエス様の型になってる、イエス様がこう解放するっていう、うん、人間を解放するっていう、この話、出エジプトはもうヘブル人限定だけどね、でもそれがやがて、うん、全世界の人にその救いの手が及ぶよっていう、その大事なお話になる、
うん
うん、っていうことです、
うん、はい、
このまたお話し
はい
ありがとうございました。すみません、長々と。
ありがとうございます。
はい、
はい、
じゃあおやすみなさい。
おやすみなさい、ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ失礼いたします。サミさん、また参加待ってます。失礼します。おやすみなさい。
おやすみなさい。
はい、God bless you。